中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、前回はですね、公設市場のいろんな歴史とか今の課題ですね、非常に数字を持ってだんだん分かるようになってきたというところで、今回も引き続いてですね、またアフニさんをスタジオにお招きしております。
アフニ
さ
ん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、公設市場の今回はですね、今那覇市がこれから行おうとしている事業のこと、でそれの問題点あるいは論点みたいなものを確認できればと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、前回は、歴史とか今の利用者が、観光客が7割で、住民が3割で、ただやはりまだ台所ですね、としての機能は果たしていてっていうところと、ただそれも今老朽化に伴ってですね、やっぱり建て替え補修、いくつかの選択肢がそろそろ提示をされてきているっていうところで、まずはその提示されている内容っていうところから確認していこうかなと思いますが、これ中村さんしますか。
はい、わかりました。ではですね、前回も紹介したんですが、第一牧師公設市場再整備合意形成推進事業という事業、その基本構想というのが出てまして、それの中で、位置の比較検討というので今3案出てます。一つ目が、今ある第一牧師公設市場を、今一回壊してそこに新しい市場を建てると、
新しく建てるんですね。
で、今商売されている方は、外にこう、営業保証というんですかね、そういう形をして、営業していただいて、新しいのができたら戻ってきてもらうというスタイル、2つ目が、今ある市場を工事している間に、今のにぎわい広場に、仮の店舗を作る、でそこに引っ越していただいて、新しいのができ次第戻ってくるというスタイル、これだと皆さん営業のロスはありませんということですよね。で3つ目が、にぎわい広場に新しいものを作ってしまう、で、今のところはまた別の広場として利用するというような、この3つが、那覇市の方からは提示されています。
なるほど、同じ場所で継続して、どのみちこれ3つとも建て替え案ってことですよね。
そうですね、
そうですね、建て替え案で、最初の2つは1回休む、あるいは別のところで営業してもらうか、で2つ目っていうのは、にぎわい広場に今の登録業者の方々をここで仮店舗を営業してもらうっていうことですね。それで3つ目はもう場所も移転しちゃうというところですね。3つ目が一番商売替えというか、商売をそのまま変えずにいけるといえばいけるっていう案なんですね。
そうですね、
ただどっちにしても場所はともかくこれは建て替えてしまおうっていう案だっていうことなんですね。
思い出すのはですね、やはり1970年代の、やはり第一牧師公設市場の、やはり改築問題、市場問題と同じような、議論をしてるのかなと。
当時もそういう議論があったと、
ということで、で実は僕のもうおばあさんの時代でよく話聞いていて、こういう立場ですので、例えば那覇市議会の議会誌とかですね、当時の沖縄のマスコミのですね、この改築問題の取り上げ方ちょっと僕確認したんですけども、全く大体同じような議論をしているのかなというのと、本当に難しい、当時の本当に那覇市長の平良翔さんを含めてですね、いろんな町側の関係者、議会もそうなんですけども、本当に市民レベルを巻き込んだ大議論の中でこの改築問題を乗り越えてきたのかなという、もう歴史背景がある中の流れで、ね、同じようなまた動きをしているというのはもう確認はしてますね。
これは繰り返し の歴史を繰り返しているってことですか。
そうですね、はい、うん、ですから例えば仮市場もですね、はい、今はあのにぎわい広場ということがあるんですけども、はい、当初はですね、1970年代のこの改築問題の仮市場移転先に関しては、うん、昭和44年にですね、はい、この今の町公設場が火災で燃えてしまって、
うんうん
う
ん、
ちょうど日曜日ですかね、第4日曜日ですかね、はい、聞いた話は。それでこの改築問題が急ピッチに動いて、うん、で仮市場どこに作ったか分かります？
あ、知らないです。
サンライズ商店街です。新栄通りですね。今の海南バス停から、うん、ちょうど新栄通りの下り坂がありますよね、
はい、
あちらの方に仮市場を作って現在の建物に移ったと、
ほうほう
ほう、いう経緯があってですね、
あそこは空き地だったんですかね。
市道ですよ、うんうんうん、市道を市場にしたんです。
なるほど、
うん、だからあの時のですか復帰前後ですので普通は、うん、ありえないという流れで仮市場を作ったということですので、ですから仮市場の経験というのはやはり皆さん僕たちの先輩方というのは
持ってますね、
うん、はい、
そうかそうか。そこで火事あって、うん、一回仮のところに引っ越して、
う
ん、それで戻ってきたってことなんですね。
で、
その時に第二公設市場もできているんですよね。
そうです、そうですね、
うん、
で当時第二公設市場っていうのがですね、
今のにぎわい広場
ってことですね、うん、はい、であれがですね1970年ですかね、うん、第一公設市場ができる前にできた市場で、
うん、
で当時改築問題っていうのが大きなテーマでですね、はい、で本来ならばにぎわい広場にあった、うん、第二公設市場に当時の那覇市長の西目さん、
うん、
県知事ですね、元県知事、
県知事にその後なる人ですね、
西目さんがですね、この移ってもらいたいと、うん、だけど当時の市場業者含めて現地建て替え案じゃないといけないという流れで、はい、
うん、
当時の政治状況が超復帰闘争、
うん、
流れを引きずってですね、ちょうど保守と革新とガチンコ勝負の時ですね、
うんうんうん、
で革新側は平良翔、平良翔さんで、保守は西銘淳二、
はい、
もうお互い当時のスーパースターですよね、うん、をガチンコ勝負して、で平良翔さんが現地建て替え案をもう推し進めると、
うん、
公約を歌ってしまって、うん、見事当選してしまったんですね、うんうんうんうん、もうそれからいろいろあったということですよね。
なるほど、これはちょっと脱線しますけど、うん、ここは結構ないわゆる争点になっていたってことなんですかね。
う
ん、
そうですね、はい、
うんうんうん、
で争点をなってる流れで、いろいろ、まあ、ありましてですね、うん、で今の建物ができてるということで、うん、ですから普通の公共施設の建て替えの議論というよりは、
うん、
ある意味沖縄の那覇のこの歴史も踏まえた、
はい、
この公共施設の建て方を、
うん、
ウロトラシーでやってきた、
うん、
市場と言っても韓国じゃないのかなと。
じゃあ西銘時代に、うん、第二公設市場っていうのはもう着手をしていて、うんうん、実際作ってしまってここに引っ越せっていう話をしてたんだけど、うんうん、それはダメだという議論が起きて、うんうん、もう一回元あった場所に第一、第二ができちゃったから、うん、こっちはもう第一って名乗らないといけなくなって、うん、ということがあったわけですね。
そうですね、はい、
なるほど、うん、結構建て替えの時にこういう市場が争点に、うん、それも選挙の争点なんですよ、
うんうん、
いわゆる これで当選するか落選するかみたいな議論になっていたわけですね。
そうですね、
面白い。
で、うん、ですからあの時のその、まあ、今は、まあ、あの時のもいえば幹部連中、
はい、
関わった人に聞けばですね、本当公設芝業者も400近くあったもんですので、うん、もう半分に分かれてるんですね。
なるほどね。
やっぱ移転する派と、
はい、
現地建て替え派とかですね、うん、もう分裂ぐるみで、
そうか、
そういう流れでできた市場ということで、やはりちょっと、まあ、今じゃちょっと考えきれないような雰囲気の中でできた市場だなという、
曰くがあるわけですね。
そうです、そうです、
はいはい、まあ、今回はそういう捕獲の政治闘争の場ではないけれども、うんうん、今回あれですよね、僕からするとその使ってる人たちが、うんうん、ユーザーさんですね、うんうん、これ県民であり観光客、うんうん、もう最近では1割が外国の方々が、うんうん、そのピッカピカのですね、うん、ところが できて、うん、ではこれが市場だよっていうことで、うん、本当に観光資源になるのかっていう議論とかっていうのもしないといけないですよね。
そうですね、この建て替えの流れですね、うん、例えば、なるけど市場業者からも話出てるのはですね、うん、これは町側関係者もそうなんで、今の雰囲気があるからまた市民も来るし観光ということで、うんうん、でこの議論の中でもよく言われるのは市場の商業形態を維持してもらいたいと、
商業形態、
形態、はい、それと市場の景観を維持してもらいたいというのが大原則なんですね、
うん、
ですがただこの、まあ、僕いつも言うんですけど、この公設市場も60年近くの、うん、ある意味では天然記念物なんですよね、はい、それをじゃあ壊してまで、っていうのもですね、なかなか正直言うと、うん、市場業者の中にも複雑な感情を抱いている方が多いの確かにありますよね。
なるほど、うん、そうかそうか、これは全体での意見とかコンセンサスっていうのは得られてるとはまだ言えない、
ね、言えないんですけどね、
ただ市場の中でも、
そうです、うん、ただやはりこの建て替えによってですね、うん、やはりお客さんが減るんじゃないかとか、うん、例えば周辺の店舗の皆さんはこの お客さんの流れが変わるんじゃないかと、うん、いうのはこれは町側の関係者、また市場事業者の共通のこれはポイント にはなってますよね、
うんうんうん、なるほど。中村さん、はい、この件って議会の中ではどれぐらいのウェイトでどれぐらい議論されていて、議会の人って、うん、その中でどんな意見があるのかっていうところ、例えばさっき言ってた、うん、右左対立みたいなのがあるのか、
うん、いやもう公設市場の、うん、重要性というんですか、うん、になってきた歴史的な背景だったり、うん、重さ、その重要さっていうのは皆さん認識をしています、うん、でこの後どういう市場を作っていくべきなのかっていうところで、まあ、公設市場の役割は終えたんではないかという人ももちろんいますし、はい、
なるほど、
観光施設としてまた食育その文化面として、うんうん、まあ継続発展させていくべきではないかという人もいますし、うん、じゃあこうその税金を投入して作るっていうことについての是非もあったりとかですね、
あ、そういう議論もあるんですね、
うん、まあ、ただそれがまあどういうところで出てくるのかっていうと、その、うん、まあ、今回事業になった中で少しずつ議論が出てくる、これから多分出てくると思うんですけど、まあ、内々でいろんな、うん、ところで話は 出ますので、
うんうん、
ただ皆さん関心はすごく高いです、
う
ん、
なるほどね、
はい、よくこの公設市場といいますと、はい、普通の公民館とかですね、うん、この福祉施設と同じようなレベルで考えてるんですけども、
はい、
基本的にはこの独立採算方式なんですね、
うんうんうん、
で基本的にはこの市場 その使用料、
はい、
光熱費を持って運営をするということで、うん、でそれを足りない部分は那覇市の、はい、税金を入れるということもありますし、うんうん、で一番特殊なのはですね、この公設市場っていうのは那覇市 の公の施設で初めて収入源、
はい、
としての位置づけの市場だったみたいなんですね。
収入源、あ、この市場に入って困りを払いますよね、はい、それはいわゆる市の本当に歳入として捉えている
、捉えてる方と、うんうんうんうん、ですから市場当初9つの公設市場ってですね、はい、事業者ももう1000名近く行ってなんかで、うんうんうんうん、でこの使用料のその、まあ、余剰分は、はい、逆に言えば那覇市の歳入に入ってたというのは
収益事業だった。
そうです、うん、でそういう背景もあるということをですね、うん、なかなかこの点は今那覇市の職員とか、うん、議会サイドってもなかなかこの分からないでですね、
うん、新聞見たら、うん、もうここに何千万もかかってて、うんうん、赤字だみたいな書かれ方してる気がするんですけど、
いやだからその点がちょっとまだ誤解があってですね、うん、ですから我々と公設市場も面白いのはですね、基本的には使用料、
うん、
もう、まあ、今だいたい1平米1棟ですね、
はい、
消費税込みで1平米5400円近くですかね、
うんうんうん
うん、で例えば全国の市場ってどうなのかのと、はい、例えば、名古屋の公設市場はですね、はい、うん、1平米1250円近くですかね、
ほうほうほうほう、
でですからある意味ではその受益者負担から見れば、うん、それなりの受益者負担はやっていて、
うんうんうんうん、
一定の収益を起こして、うん、独立採算方式で運営をしてたと、
なるほど、
ね、いうのは、うん、あのなかなかこれあの議会また市民の方がなかなかわからないことなのかなと思いますよね。
なるほど、うん、予算比べるともうちゃんと払っているし、うんうんうん、あのっていうことですね。
そうですね。
その中で修繕積み立てみたいな、うんうん、あのよくあるマンションであるようなものっていうのは中になかったんですか。
あのですね、あの公設市場っていうのはこの先ほど言った通りこの一般会計に一回入れてですね、
うん、あ普通の財布に入れちゃう
ね。入れて、うん、で大体年間だったらこのぐらい市場の予算は必要だねという形で、うんうんうん、歳出するという方式ですので。
そうか。
ですから、うん、あの国例えば普通のマンションの例えばあの積み立てとか、
はい、
余剰金というのはですね基本的にはあのないような、うん、いえば会計説明になってるんですね。
なるほどね、はい、そうか、うん、そうすると本当はいい時代もあってその時にちゃんと積んでれば、そうそうそう、あの、うん、なんていうのちゃんとなんいわゆる修繕もできてたんじゃないかって話ですね。
で、それはあの市場業者からはです結構強いあの、うん、ご意見もありますよね、
うんうんうん、
ですからあのこの点はあのよく言われることは自分たちはもう高い家賃一生懸命払ってるのに、うん一体どこにお金使われてるのかねと、
うんうん、まあ簡単ですよね。一般財源に入れちゃったんで、うん、そうそうそうもう分かんない、
分からないと、ね、で、うん、これをについてのあれがあの結局市場業者と東京、
う
ん、那覇市当局のちょっとミスマッチ の、あの始まりなのかなとありますよね、う
ん、なるほど。それで9つもあって十分な収益源だったはずなんだけど、うんうんうん、今一ついわゆる、まあ、3カ所しかないから、うんうん、スケールメリットなくなって、うんうん、コストセンターみたいなやり方を急にしている
そうですね、
いうことだ、
うん、まあそういう背景があったということですよね、うん、
だこの建物をどうするかだけじゃなくて、うん、どう運営していくのかって、
う
ん
そうですね、
その仕組みの話も、うん、今しっかりやっておかないといけないんですよ、
うんうんうんうん、
ですから今の、まあ中村さんがおっしゃった通りに、
はい、
のこの施設 の運営をまずどういう運営するのか、うん、でどういうスキルでやるのかというのはやはりあの大切なことで、
はい、
ですから今の高層市場の中で今市場研究会というのを立ち上げて、うん、で民間の人も入れてですね、
はい、
まずその市場組合のもう法人化を含めて、うん、まずそういう法人化を組織をしながら、うん、あの一番再整備に向けてですね、
はい、
市場の運営に関わっていくべきじゃないかというのは、うんうん、もう議論がもう始まっているような流れはありますね。
なるほどね。ここの中で僕結構ステークホルダー多いと思っていて、うんうんうん、当初は那覇市、うんうん、そういわゆるオーナーであり運営者である那覇市と、うんうん、もう一つはどこだ田中さんっていうところですよね、はい、っていうところで始まった議論なのかもしれないですけど、あの実はやっぱり観光業者とか周辺のお土産屋さんだとか、うんうん、
それはもうありますね。あの確かに今ですから今のこの議論っていうのはですね、うん、あのただ市場業者だけの議論じゃなくて、でやはりこの町は周辺の営業者にも関わる問題だし、
う
ん、
そうですね、もちろん市民も、ね、市民もです関わってきますよね。
それとやはり今後 この国際通り周辺の例えばホテル事業者ですね、うん、中心市街地に大体24近くのホテルがあってですね、大体このホテル のホームページを見ますと、うん、いえば徒歩10分で高層市場に着きますよとか結構歌ってるんですね、
うん、
あとはあの、まあ、観光ですので例えば予約もですね、うん、1年2年前から団体予約とか入ってますので、で今後のこの高層市場の改築のスケジュール度によってはですね、やはり影響が出るのも必至じゃないのかな、
結構大きいですね、
大きいのなこと、
うんうん、
ですからこの点はあのきちんとあの情報を共有しながら、
うん、
市民レベルまた町側レベルだけじゃなくて、ある意味ではその沖縄県全体の今後の観光のあり方にも関わる問題になっていくのかなと、
そうですね、
いう要素があるということですよね。
今はだから建て替え、あと建て替えに伴う引っ越しかどうかっていう案が出てるのは、まあ言ってみればあの耐震強度だけの問題から市営のものを まあ、早く何とかしないといけないという理屈なんだけど、それは観光事業者、その周辺の店舗、住民 とかも我々の政策全体でさまざまなステークホルダーがあるということですね。
あとはやはり文化ですね、
文化ですね、
食文化を伝えている、いえば唯一のもう商業集積の場ということで、先ほどおっしゃったちょっと説明しました。それを逆に言えば見るために県内の子どもたちがやはりこの市場を、沖縄の食文化っていうのは一体実際にどういうものかという、まあ、匂いと見るという体験ができるっていうのは唯一もうここの場しかなくなっている現状もありますので、ですから沖縄のこの食の文化的な側面から見れても重要な議論になっていくのかなと思われますよね。
なるほどね。結構ですね、ちゃんと話し合っていかないとっていうところですね。まあ平成18年からこの話をしてたのであれば、このみんなの議論ってもっと早くからやってもよかったような気がするんですけど、
これはですね、実はまあ、これはざっくばらんで言いますと、
はい、
これは僕もこの党首の議論にある意味では関わって、仕掛けた側もあるんですよね。でその流れでやはりこの合意形成というのがあってですね、
はい、
この合意形成って誰と合意形成するのかと、で当初は一番事業者だと、
はい、
でいやこれ違うよと、これは一番事業者だけの問題じゃないと、この周辺事業者もあるからということで、この合意形成には慎重の上の慎重しないと、昔の一番問題を降ってかかってくるぞというのをちょっと頭にありすぎたんですよね、当局が。でその流れでやはりいろいろ議論するのの流れで、那覇の町側の、都市計画の問題とか、
はい、
アーケードの問題っていうのが、
ね、
町側のこの課題っていうのが一挙に出てきたという流れがもうあって、どっから入ればいいのかっていうのがですね、これは当局だけでも解決できる問題じゃないんじゃないかなと。
ちょっと抱えすぎてもかわいそうだった話ですね。
でその点は今後この、まあ、議会もそうなんですけども、はい、市民レベル含めてですね、やはりいろんなアイデアを取って、ま、一緒に考えるようなコミュニケーションの場をもう一回作らないと厳しいのかなっていうのが、まあ、現場レベルっていうか今まで仕掛けた側の人間が見ればですね、まあ感じてる、本当に深刻に感じてるような状況ですよね。
なるほど、ありがとうございます。中村さん、これはですね、議会側も出番な気がするんですけど、
そうですね、
どうやって場作りしていきましょうか。
そうですね、まあこの工事のものってスケジュール立てやすいと思うんですよね、基本計画があってとか実施設計があってとかって、はい、でも合意形成のそのコミュニケーションの部分っていうのは、まあ、時間とは少し違う軸で、まあ、どれだけその話ができたのか、詰められたのか、関われたのかっていうことが大事になってくるので、まあ、そういうその事業の作り方、見直しの仕方っていうのを当局が意識的にできるように、まあ、議会側もサポートしていく、でややもすると当局とこの市民のこの話し合いをする場所っていうのがなかなか対立の場になってしまったりする可能性もあるので、
ちょっとビクビクしちゃいますね。
ちょっとそうじゃない、そのインフォーマルな形、その日常の延長で、まあ、ちょっと気軽に話をするっていうものを少しこう繰り返していくっていうような形が大事なのかなと思いますね。でそこである程度意見がまとまってきた段階で、まあ、話し合ってきた結果今こういうふうになってますよというので、またいろんな議論ができればいいんじゃないかと。だから決まったんでよろしくっていうことだけはしないように、その今こういうふうに考えてるんだけどどう思うのかっていうその対話ですね、それが一番大事なことになると。そこにやっぱり議員もできることがあるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、
まあ本当にまあ、おっしゃった通りなんですけども、ただやはりこの市場の問題っていうのが本当にまあある意味でその今沖縄で抱えてる問題もちょっと見えてくるのかなと。逆に言えばですね、で今沖縄的なものが雰囲気がどんどんなくなってきてるというのがもうこれはもう昔から議論あって、で僕はいつもの言うのはこの町側の雰囲気がある意味沖縄の雰囲気の最後の砦だから、その点は共有して守らないといけないんじゃないのと。これは那覇市も再度もそうなんです、市民レベルもそうなんですけども、そういう共有しながら この公設市場の議論をしないとですね、やはりああいう間違ったら大変なことになるのかなと。チャンスがやるのかなと。
いや、わかりました、まあ、これねタイムリミットも多分あるんでしょう、うん、ただ、ね、ここで議論もうちょっと深めないと、うん、いろんなしこりになりそうですね、はい、これは政治の出番だと思いますんで、はい、中村さんもちょっとここは継続してまたやりましょうかね、この話は。
そうですね、うん、まあ、進捗あるごとにまた報告をさせていただきたい
と、
う
ん、今回僕も初めて分かったことが多かったので勉強になりました、うん、はい、ということで、あの、まあまあお時間でございますが、中村さん何かありますか。はい、
そうですね、まあ、はい、あのアプリをぜひダウンロードしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。じゃあ中村さん、あとアグニさん、2週にわたってありがとうございます。
はい、どうも失礼します、はい、ありがとうございました。